強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに税理士の脇田美希先生にお越しいただいております。脇田先生、今週もよろしくお願いします。
お願いします。
今回は脇田先生がすごくブログを上手に活用しているとお伺いしてますので、どうやってブログを活用して需要を伸ばすかという方法についてお伺いしたいと思います。
はい、私はですね、2010年からアメブロを始めたんですけど、その時はまず税理士の資格は取ってたんですけど、税理士の登録はしてなかったんですね。税理士って資格を取った後2年、正社員でいう2年分の実務経験が必要で、それをまだこれから積んでいくっていう時に、ポツポツと受験体験記とその時のパートとかから始めたんですけど、パート、子供もちっちゃいうちのその日々日々をなんとなく綴ってたところからブログは始めたんですね。でその時は、まず税理士でもないし、将来開業するなんて本当に思ってもなかったので、集客とかは全然考えてなくって、ただ自分の体験を最初友人が読んでくれればなぐらいな気持ちで書いていたら、意外とその税理士を目指すママさんが読んでくださるようになって、やっぱりこう書いて反応があると嬉しいので、その反応っていうのはコメントだったりなので、別に収入とかでは全然ないんですけど、結構そうですね、お悩み相談とか育児とのとか来るとすごい嬉しくて真剣にお答えしたりとかしていて、でそれをずっと続けてたんです。で今も続けてるので、丸9年経つんですけれども、で、その間に税理士登録の要件を満たして税理士登録したりとか、その前そうだ、パートから正社員に転職するところとか、いろいろずっと読んでくださってる方は徐々に限りなく専業主婦に近い、専業主婦だけど資格だけ持ってる状態でブログ始めて、ステップアップっていうんですかね、していくところを読んでいただいたりとかして、読者は税理士を目指す、ママが多く、ママじゃなくても、男性も増えてきましたけど税理士を目指す人が多かったんですね。で書く内容は勉強のことと、こうやって勉強した、ああやって勉強したっていうのと、育児との両立が多かったんですけど、やっぱり何年か経ってくると、ちょっと数年前の勉強方法忘れてきてるし、また今ちょっと受験事情変わってるかもと思うと、過去の記事読んでいただければっていう感じで、その勉強方法とかに関してあんま書かなくなってきて、で仕事のことを書いたりもするんだけど、仕事もね、プライバシーのあれがあるので、そんな具体的にどういうことをというのはあんまり書けないんですけど、こういう仕事をしたい、仕事をしたみたいのを書いてって、で開業した時とかはそうですね、結構コメントとかもいただいたんですね。それでも書き続けてても、読者ターゲットにしているのが受験生なので、そこから集客とかお金になるようなことはないけれども、逆に税務のこととか書いてないブログなんで気は楽なんですよ。別にアドバイスしても自分の経験書いてるだけなので。でそうだったんですけど、3年前に開業して、お客さんって基本的に私は紹介が、お客さんの紹介とか知り合いの別の事業の方からの紹介がほとんどではあるんですが、ポツポツと最近ブログから、ブログにホームページのリンク貼ってるので、そのお問い合わせとかから、いくつかお問い合わせがあったりして、で今顧問になってる方もいて、そういうのってどうして選んでいただいたのかとか、聞いてみたりすると、税務の話は書いてないんですけど、多分女性で税理士とかで検索すると出てくるんですかねとか、あとは人となり、面白そうっていうか優しそうって思うとか分かんないんですけど、怖くなさそうか分かんないですけど、そういうので、お問い合わせがいくつかあったり、で広がってるのはあります。あとそう、取材ですね、取材がポツポツ来ることがブログのおかげで来てます。
脇田先生の取材って、最初何でしたっけ、育児をしながらのフリーランスみたいな感じの取材、
一番最初はですね、まだ勤務してた時に来たんですけど、ツイッター経由で、会計人コースっていう、その会計の税務の勉強してる人が読む雑誌が、育児との両立っていうのを、受験と育児との両立について書いてほしいっていうのが 一番最初でしたね。本当にびっくりしました。その時普通に一従業員で、そこでコメント来て、詐欺だったらどうしようと思って、でもお金取られ、なんか乗せてあげるからお金くださいとか言われたら払っちゃダメだと思ってながら言ったら、もちろん逆でしたけど、ちょっとお金いただいて、まあ書いてくださいって言われて、すごい優しそうな女性の編集者さんでしたし、最初それはすごいびっくりしましたね。最近ではファッション誌にもお問い合わせがあって、26、7歳が読む若い子向けの、そんなのに私が乗るんだってすごい嬉しかったですけど、やっぱり戦略的に書いてたわけじゃないですけど、結果としてはやっぱずっと書いてたからヒットしやすかったのかなって思いますよね。その方はね、どうやって見つけてくださったんですかって、やっぱりキャリア、女性だから税理士でもないですよ、探したの。キャリアとかで調べてて見つけてくださったみたいで、専業主婦から私税理士になっているので、そういうのが珍しいと思っていただいたみたいでしたね。
北川さんっていう税理士の方も、はい、うん、はい、出版のきっかけってツイッターだったら
しい。ああ、はい、まあ、なんか募集してたんでしたっけ、
まあ多分10年近く前ですけど、当時はね、ツイッターが SNS の主流で、なんかその編集者の方が、こんな本書ける人いませんかって言ったら、すぐにツイッターで返したら出版になったっていうことなんで、SNS ってバカにできないな。
そうですよね。それもなんか、その編集者さんと私にその後本出させていただいてるんですけど、なんか出会いの頃を聞いたら、それでやっぱり多分何人か書きたいっていう人はいたみたいなんですけど、北川さんが一番なんか素直というか、なんかそんなようなこと言った気がします。 あんまりこう上からで何でも書けるんだぜっていうよりは、書きますみたいなとか言ってたかな、はい。そう、私は本はですね、ママ修行って言って、ママで、税理士とか社労士とか、行政書士さんとか、そういう仲コミュニティがあって、その中の一人の人がその編集者さんを招いて出版塾っていうのを 4,5 年前にやっていただいた時があって、それに参加は4回中2回ぐらい参加できて、編集者さんとはそこでつながったというか出会えたんですね。だけどその時はまだ税理士有資格者で未登録で実務経験もなくて、お話聞いてためになるし、やっぱりいつか本は出したいとは思いましたけど、まだまだ自分は書けないなと思ったんですよ。 まずはとにかく税理士として力をつけてからだなと思っていて、そしたらその3年後ぐらいに突然その編集者さんからご連絡があって、青色申告やってるって言われて、実務で勤務でその時やってたので、はい、毎年やってますっていうことで、じゃあ書いてみようかっていう感じで言われて書くことになったんですけど、多分何人かデリさん知り合い、その編集者さんいらっしゃる中で、私に書けそうと思っていただいたんだとしたら、分かんないですけど、もしかしてブログとか続けてたのもあるのかないのか分かんないんですけど、書く人だなって思っていただけたのかなとかちょっと思ったりはしてますけど。
脇田先生ってだいぶ前からブログを書いてらっしゃって、多分それ最初は授業のためじゃなかったですけど、結果的に事業に今は貢献していることになると思うんですが、はい、ブログはそうですね、ウェブで検索されやすくする効果があって、かつ例えば今日開業するから今日始めるっていうのでも全く効果はないわけじゃないんですけど、前からやってると結構検索されるっていうことが脇田先生の話聞いて分かって、これから開業しようっていう人はもうとにかく何でもいいからブログ始めたらいいと思います。
そうですね、本当にね、私でも最初言った通り開業考えてもなかったんですけど、この経験が役に立ったらと思った時に、その2010年に始めたのっていうか、友達となんかの飲んでた時かな、同じ大学院って言った友達に、私税理士になったら資格取ったらじゃなくて、なんだ、登録したら、2年経って登録したらブログ始めようと思ってるんだって言ったら、その時にその友達がもう今から書いちゃえばいいじゃんってなる前からって言ってくれたのが、結構あ、そっか、なる前からの書いて、それはそれでなんか、だから最初税理士の卵ですって書いてたんですよね、税理士ですじゃなくて。なのでそこからあるからこそ、今でも最近になって税理士目指し始めた人が読んでくださった時に、やっぱその過去記事にヒットするみたいで、なんかね、そこからそうですね、コメントいただいたりしますね。まだ子供がちっちゃい時のこととかをリアルタイムで書いてるので、私もまだ出産したばっかりなんですけど、税理士目指そうと思いますとかあると、まあやっぱり、早く書いといてよかったなと思いますね。
そうですよね。で、ブログを書くことを私が勧めても書かない人がいて、その人ってまだ専門的な なことは書けないとか事業経験がないっていうことを言うんですけど、別に逆にはね、脇田先生はその専門的なことを書いてなくて役に立ってるわけだから、何でもいいと思うんですよね。
そうですよね、うん、発信しないことにはそこにいるってことを知ってもらえないですからね。
逆に仕事のこと書いたら、例えば税理士さんが税金のこと書いたら誰が書いても同じなんですけど、うん、税理士さん その仕事じゃないことを書くから脇田先生が際立つんで、うんうんうん、なんか仕事のことは書けないからブログ書かないっていう人もいるんですけど、いやそれは逆だな。
そうですね、まさにそんなことをこの前の税理士さんもおっしゃってましたね。そういう税務のことを必死に書いてたけど、それじゃああんまり引っかからなくて。
マミ先生、
そうマミ先生言ってた、見ましたよね。なんか出産後6時間後に書いてたとか言ってましたよね。そういう、なかなかちょっとそういう人はいないでしょうけど、自分が読みたいことが書いてあるの書いたらいいんでしょうね、こういうのが。それがまあ私の場合は育児との両立でしたし、まあ、マミさんの場合は出産してすぐの事業主、産休育休がない人がどうやってるかっていうのを自分が読みたかったから書いたっておっしゃってたので、そういうのですかね。
そうですね、ブログは、うん、書かなくて成功した人もいるんですけど、うん、もしね関心があったら書いた方がいいなと私は思いますね、うん、特にね脇田先生見てると本当そう思う
ね。アナブログでも、はい、
ということで、はい、今回は時間になりましたので、またこの続きは来週お聞かせいただきたいと思います。脇田先生、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで、数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは、次回もどうぞお楽しみに。